パフォーマンスラボ。はい、皆様こんにちは。ファンクフィジオ東京 PT リエと、
ラクシオン PT コミです。
よろしくお願いします。このポッドキャストは理学療法士の専門分野の中でも脳の分野に魅了された PT コミとダンス分野を専門とする PT リエが、運動に関わる全ての人に向けた体を効果的に効率的に目的とするパフォーマンスに近づけるために工夫していることを罵り合うポッドキャストです。
この前さ、
はい、前回ですね、何
あのポッドキャスト聞き直してるって話したじゃん。
はいはいはい、はい、
最近思ったんだけど、
はい、
確かにすごい言ってることわかるわかると思うんだけど、
はい、
新しい学びがない。
何どういうこと？喋ってるから。それは
そうそう、あのすごい共感も得られるし、ね、あのこのパフォーマンスラボのポッドキャスト聞いててね、すごい共感するし、はいはい、そうだよねって思うんだけど、
うん、うんうんうん、
全部知ってると思って。
だって自分が喋ってるからしょうがないじゃない。
最近の悩み、うん、最近の悩み。
あ、まあそうですね。新しいことを情報収集しようと思ったら自分のやつは聞かない。
全部知ってるわこれと思って。
から始めようか。
はい、ごめんなさい、どうぞ。
違うのよ。はい、今日話すことはですかね。前回は、まあ、自分の体を知らないといけないよねっていうところでね、最後まとめが終わったんですけども、まあ、自分の体を知るって、じゃあ皆さんどんな方法でやってるかなと思った時に、そういえば、コミさん、全然前回ぐらい、
うん、
ほら、なんか肉離れしてたじゃないですか。
まあ、
それって、うん、その経過報告と、その自分の体をどう、こう情報をキャッチしてそれを直していったのかとか、ちょっとそこら辺を例題にしながらお話できればなと思いますが、どうなってんのその後。
いや、ハムはですね、
ハムはですね、
うちのハムちゃん、ね、うちのハムちゃんね、あのすごい、あの単刀直入に言うと治ったんですよ。
おお、おめでとうございます。
あのどうもどうも。
1ヶ月半ぐらい、
1回、あでもあの、収録の後結構すぐ良くなって、
へえ、
だから1ヶ月ぐらいは確かに痛かったけど、
うんうんうん、
まあなんだかんだあの良くなって、でまあその時、ね、どんなことをしてたかっていうと、
はい、
やっぱあの低負荷な運動をしてたかな。
ほう、
要はまあね、ハム、ね、断裂してるから、のあまりこう過剰収縮で伸ばしちゃいけないし、
うん、
かといって短縮位で収縮するのもなんかちょっと怖くて、
うんうん、
まあ、怖くてっていうのはなんかつっちゃいそうでっていう意味ね。
はいはい、だレッグカールみたいなのとか、
そうそうそうそうそう、
まあ、片足で、しっかりこう体を曲げてスクワットみたいな
とか、そうそう、あんまりヒップヒンジみたいなことはせずに、
うん、
そう、ただやっぱり伸ばしていかないといけないし、負荷はちょっとかけてあげないといけないしって思いながら、
はいはいはい、
なので両手を、なんていうかな、
両手を
こう手握って握り合って、
手握って、
それを足の方に
こう、お祈りみたいな感じ、
ああそう、お祈りみたいな感じにして、ここにこう足の裏をつけて、こうやって
こうやってって、あのすいません、
え、
理学療法士としてこれダメです。
みんな見えてない、見えてないの、もしかして。
見えてない。これね、ポッドキャストって言うんだ、これラジオなんだ。いや、言葉だけでしか伝わってない。
やっちまった、忘れてた。
何回収録してるんですか。はい、何ですか。はい、手を胸の前でお祈りさんみたいに
しますよね。
お祈りするみたいに握って、
で皆さんこう体育座りしてるようなこう姿勢になってもらって、
座ってんですか。今立ってやるのかと思いましたが、違うですね。
座ってます。あのそんな立ってやるなんて、座って体育座りしても。
椅子に座ってればいいですか。
あ、椅子でもいいし床でもいいんだけど、
ね、床でもいいですか。はいはい、
床でも大丈夫。そう、
今私バランスボールの上なんですけど、それでもいいですか。
バランスボールの上、あの片足はついてってもらえばできるかな。
あ、わかりました。ちょっとやってみます。大丈夫
です
よ。
そうそう、
はい、
でブヨンブヨンしてんな、ボヨンボヨンしてんな。 で、一回もう一回跳ねなくていいから、いい、わざわざボヨンボヨンしなくていい、
早く続けてもらっていいですか。
ごめんごめん。で、まあ、体育座りのように片足だけしっかりと膝を立てて、ももを、太ももをお腹にくっつけてほしいんです。胸につけるっていうのかな。
普通になんかこう
膝を、
なんだろう、股関節をよく曲げるみたいな感じ。
そうだね、股関節、そうだね、膝もしっかり全部折りたたんでもらってね。
結構これバランス取るの大変です
けど。バランスボールで、まあ、できなくないけど、やれとは言う、ちょっとあれだよね、難しいよね。まあまあまあまあ、
反対のハムが疲れてきました。
そうだね。で、それで進んでいいかい。
あ、ごめんなさい、これで終わりじゃないんですね。
これ終わりじゃないの、ここから大事で、はい、で、足の裏を両手で、足の裏を両手でこう、持ってもらって。
あ、これ膝持つんじゃないの、足の裏持つの。
足の裏を持つんです、足の裏。
足の裏持つの、はい、
はい、足の裏。
これバランス取って大変だわ。
足の裏を持って、ちょっとうるせえな。
あ、じゃあ足の裏を持って、すいません、手はお祈りポーズから手のひらが上に向いた感じになってるんで合ってますか。
そう、お祈りポーズの握った状態で足の裏に手をこう引っ掛けてもらって。
はいはいはいはい、
いいですか。
なんか普通にベルトになった感じね、手がね。
あ、そうそうそうそう、ベルトみたいな感じね。そうで、その状態で足を蹴ってほしいんです。ぐーっと、
はい、等尺性収縮しろと。
そうそうそう、でもう足はこうやってちょっと伸びていって、こうやって。
こうやっては分かんないです。すいません、これポッドキャストなんですよ。
ポッドキャスト、あ、 YouTube じゃなかった。
ダメダメですね。
まあ、その足をプッシュしてってもらって、
はい、ね、手を押して足、膝を伸ばそうというような力をかけていくと。そうそうそう、でも手は、まあ、引っ掛けているから、お祈りチットポーズで指をちゃんと重ねてるから、それが外れない程度に、
そう、
膝を伸ばしていくと。
そう、手と足のこう対決みたいなね。足はプッシュしていくけど、ね、手はしっかりとそこガチッと固めといてくれてみたいな。
はいはいはいはいはいはい。
で、そうやって収縮をハムとクワドに入れながら、同時収縮させていきながら、うん、等尺性、要はあんまりこう、なんていうかな、筋の長さが
変わ、長さを変えないで筋肉を働かせ
る。そう、それを言おうと思ったんだけど、ちょっと取れちゃったな。そうそう。っていう練習をちょっとこう中心にやってて、
おお。
で、なんかそんなことしてたら割とすぐ抜けた。
なんでそれをしようとなったのかっていうのは、さっきのそのあまり伸ばしたくもないし、あまり縮めたくもないしっていうので、これに行き着いたんですか。
そうそうそうそう、なんかこうハムを伸ばすやり方いろいろ調べてたんですけど、なんかやっぱただストレッチ、時間もったいないなって思っちゃったし、ね、パシ、要は多動運動、ストレッチっていう、いわゆるストレッチだと、ね、確かに筋肉は伸びていくんですけど、力を入れるタイミングはないので、力を入れながらストレッチをするようなやり方の方が時間も少なくて済むし効果的かなと思って、そういう風にしていった結果、ハムストリングスちゃん痛くなってくなったですが、ですが、
素晴らしい、ですが、ですが、どうした。
今度右の仙腸関節痛くなっちゃって、
あら、まあ左右差出ちゃった。
右の仙腸関節、きっとですけど、これハムちゃんの痛みに隠れてずっとあったんだと思うんですよ、多分。
そうですね、それかあれじゃないですか、片方ばっかやったとか。
いや、両方やったんだけど、右のハムだけ俺言ってんのね、
うん、
つまり、ね、両方やってるから、両方同じヒンジスクワットとケトベルだから、動作としては左右対称な運動をやってたんだけど、うん、右のハムちゃんだけ言ってんのは、うん、ってことはつまり、うん、右のハムちゃんによって右の骨盤ちゃんずっと多分後傾を、
後傾位だったんですね。
そうで、そのズレで俺骨盤と仙骨の間の仙腸関節くんやられちゃったんだよね、実は。
でもそれは一つはあれですね、そのストレッチの時に結構後傾位でやったってことになりますね。
あ、まあそれもそうだと思うんだけど、でもベースもその最初のハムちゃんやった時に やられてるんだと思う。
ああ、そういうね。それは仙腸関節の痛みはどうだったっすか？
で、その仙腸関節の痛みをそのシンプルにね、あの仕事中とかにさ、こう、あ、やべ痛えなと、で仙腸関節ちょっと指でツンってしとくと楽になるの。ちょっと原理はよくわかんない。
圧迫を加えとくってことですね。
そうそう、ツンってやると、だからちょっとボールペンとかです
いません、今日表現下手ですね。
え
いつも以上になんか今日はちょっと表現力がちょっと欲しいよ、頑張って。
だからそう、ボールペンとかで俺お尻ずっとこうツンツン自分でしてるみたいな仕事中。
怪しい人じゃない。
すげえ楽なの、そうするととか思いながら、でもうちの奥さんとかにここを押してくれるみたいな、その成長関節がずれてる痛みだから、はいはい、ずれない方向に押してくれればいいわけじゃんね、モビライゼーション的には。だからちょっとここ押してって言ってここ押してもらって、ああ、そうそう、これ痛くなく、ああほんとその後も楽になるって言いながらやって、でもやっぱね、結局筋のアンバランスが起こってるからさ、あのそこだけモビライゼーションしてもすぐずれちゃうからまた戻っちゃう、
はい
はい、っていうことに、
そこはあの
気づいて、
ニューロマスキュラエデュケーションしないと。
そうなので、次のステップに私は取り組んでいって、
はいはいはい、
じゃあ右の要は骨盤が前傾位をちゃんとキープできて、仙骨もちゃんとなんていうの、起きてる状態っていうのか、寝てる状態っていうのか、うん、
あ、全然前傾位でいいと思いますよ。
そう、ニュートラルな状態でそのお互いの関係がこうチャキンってなる、
保てるように。
そうなので、これ四つ生えて練習したんです。四つ這いで、
うん、
その四つ這いで、しっかりとニュートラルな状態をキープしながら電筋群を入れるっていう練習をして、
うん、もうじゃあ四つ這いで右足を伸展するみたいなことしたんですか？
そう、伸展しながら外転運動、伸展に保ちながら外転運動みたいな感じ。なんて言えばいいかな。なんて言うの。
まあ要はちょっと骨盤を外旋させたかったですね、圧迫加えるために。
そうそうそう、こう、うん、こう
仙骨の上に右の骨盤を少し乗せるような方向に持っていきたかったってことね。
そうそう、あのすごく、あ、平泳ぎの足の蹴り方
はいはいはい、
わかるわかる、カエルみたいな、カエルみたいな、こうあの膝の曲げ方っていうのかな、わかるわかる、
はいはい。今のは良いと思う。
よっしゃ、今日仕事終わったぜ。
違う、あの日やったらどうなったかだって。
あ、そうごめんごめん。で、それをやってたらもう明らかにその梨状筋だとか大臀筋の上部繊維だとか、
はい、
あのあたりがもう収縮実バンバンだったの。
おお、
もうだからそこがもう全く機能してない感じの収縮実ね。だから気持ちいい感じの収縮時痛なんだけど、
は
いはいはいはい、だからもう超効いてんじゃんっていう感じの。
だってコミさんお尻ペラペラですもんね。
また言われたよ。また言われたな。また言われた。
お尻薄い。
次会う時までに俺のケツプリプリにさしとくからな、お前。
楽しみ。
プリプリにさすからな、お前。
ビフォーアフター楽しみにしてます。
そう、で、それ
で、じゃあなんかもう5回ぐらいやったら、うわやばい、すごいバーンしてるっていうか、なんですか、こう、
うんうん、
燃えてる、その大電気のジョブ性とか、うん、リジョンキーとかが、って言ってるみたいな感じになって、
そう、で、立位で、まあ、立位っていうか立ってる時も仕事してる時とかも、そこに力が入る感触を得られるようになって、なんかこうあのパパイヤ鈴木のプリプリみたいな、あのおけつピッみたいな、あれ知らない？
知らない。
パパイヤ鈴木お尻キュッてや
るじゃん。パパイヤ鈴木とか久々に聞いたんですけど。
え、鈴木さんといえばパパイヤさんじゃなかったっけ？
え、知らない。鈴木奈々の方が有名じゃねみたいな。
鈴木奈々よりパパイヤ鈴木じゃない？何の話や。
はいはいはい。
そう。
それでこうプリッとした感じになって、
そう力が入るようになって、だからそこから最近ハマってるのはそういう股関節の外転筋、中殿筋、離上筋を一番短い、
外転筋ですね。
そう、短い筋の長さにして収縮させるのが最近流行り。
流行りね。
すごいやってる、うちの奥さんと一緒に。すごい。
それの効果はあったんですね、仙腸関節。
あ、そうそうそう。もう結構 すぐなくなった。
ああ、素晴らしい。でもこ、うん、まあ一つこう自分の体に答えをき、声を聞いてねっていう回なので、一つ先に補足しておきます。仙腸関節痛の人がみんながみんなこれで良くなるわけではないっていうことを言っときますね。仙腸関節のずれ方が、人によってやっぱ違うので、コミさんの場合は、伸展筋を入れて、外旋筋を入れて、外転筋を入れてっていうことで、ちょっとこう、骨盤が外旋することで良くなっているっていうのはあるんですけど、人によっては逆？骨盤を内旋することで痛くなくなる人とかもいるし、その方向性ってすごくいろいろあるので、ちょっとそこはね、これやったら良くなるってわけじゃない、魔法のトレーニングではないですけど。
魔法だよみんな。
でも何
いやこれね、やっぱ原因が分かってるとね、
そう
ね、こういうことになっていく。
そうだから、コミさんは自分で考えてこうなってるから、こういう方向性にピンと仙腸関節を押すと痛くないっていうことが分かったから、それができたっていうのはありますよね。
そう、
まあでもさすがそこは自分でやられたんです ね。
それぐらいはしないとね、自分の体ですから。
自分の体ですから。
今次の目標はやっぱり、
はい、
プリプリのお尻とハムがニュルンニュルンになっているところ。
ニュルンニュルン、いやテンションはあってもいいと思いますけど、
ハムニュルンニュルンにしておく、そこが目標ですかね。
いや、なんですか、ボリュームと、なんていうのかな、弾力性は必要ですよ。
いやもうちょっといいのよ、もうハムニュルンニュルンぐらいさせたいのよ。
ニュルンニュルンしたら歩けないでしょ
かなぁ。やっぱかなぁ。
まずは SLR って言って、なんですか、仰向けでね転がって、コミさんの膝が、足が90度まで上がることを願いますね。
はい。
素直にはいって言われました。
そこはね、もう何も言えないもんだって。もうね、30度ぐらいでそろそろ来てますよって言いたくなるぐらいだからね、ちょっとね頑張ってハムを、ね、
そうですね、こうね、仰向けでその足がどこまで上がるかで結構ハムの硬さだったり坐骨神経の長さだったりとかで結構するんですけど、コミさんマジで硬いんで、本当に30度ぐらいでピーンってなんか、あ、もう上がんないってなるか、骨盤持ち上がってくるんですけど。すいません、ダンサーだと基準120度なんですよ。
いや、ちょっと俺は、つまりあれでしょ、俺が、でもほら、ダンサーって言ってもいろいろ種類あるもんね。
まあそうですけど、でも、ニューヨーク大学のスクリーニングテスト、怪我予防のスクリーニングテストでは、一応ダンサーとして、全部のオールマイティのダンサーで120度欲しいって言われてて、だってさ、こう、床でさ、こう足回すような、頭で回ったりとかする人たちもいるじゃない？あの人たちも意外と足を開脚にしてたりとか、前後でこう、足開いてたりとかしてるし、他にジャズとかシアター系でミュージカルとかも結構足バッコーンって上げたりするんですよ。
はいはいはいはい。なるほどね。じゃあ何、ね、俺ができるのはこう盆踊りぐらいってこと？
ああ、そうかもしれないですね。でもほら、ソーラン節やっても多分ハム痛めると思いません？
そう、ダンスは諦めます。
ソーラン節ってほらしゃがみがあるじゃないですか。
でもそう、膝が曲がってくれてたらいけるから。
え、まあ、片方伸ばすよソーラン。
あ、横はいけんのよ俺。だからね、内側ハムはそんなになんみたい。
外側ハムちゃんなのね。
外側ハムの方がきついそうな感じ。さ、だから開脚の方がやりやすい。開脚の方がこう伸びていきやすい、うん、けど、
あの
足揃えて伸ばして体を前に倒していくようなやつの方がきつくて、だ多分内ももよりもこう外ももの方が硬い感じ。
屈曲位はいかないけど屈曲外転ぐらい
の方が、そうそうそう、行きやすいっていうか、どっちかといえばね、どっちかといえば、そうだからね、
どっちかといえばね、
そうだから、まあ、かい、ど、そうなん、どっちかといえばのそのレベルね。どっちも硬いんですけどね。どっちも硬い。
TikTok のね、とかでコミさんがあのソーラー節を踊ってみたみたいな。
やだよ。やめてくれますか、そんな無茶ぶり。そんな無茶ぶりやめましょう。何の話今日？大丈夫これ。
体を知ってるからこそさ、こう解決策まで言ってるんですけど、コミさんの場合は。
うんうん。
でも別になんか皆さんが解決策まではいかなくてもいいと思うけど、こうやったら、こうなったっていう情報が我々のところに来れば、私たちも解決策は見つけやすかったりして、はい、その情報、どうなって、どうなった、どんな時にどこが痛かった、どんな時にどこが突っ張ってる感じがした、と、うん、さっきのコミさんじゃないけど、お尻とか、そこの上の方がすごくこう、働いて、うん、悪い痛みじゃないんだけど、めっちゃ働いてるから、これ久々な感じがした、みたいなのって、すごい大事な感覚なんですよね。
うん、
だから普段私たちがセッションしてる時もそういう感想、どこつか、どこが、はぁって言ってるみたいな感想を、もうぜひぜひ募集してますみたいな。
はい、そうですね。
ところかなって思いますけど、どうですか、うんうん、
はい、あの、そういう反応を待ち望んでいます。
待ち望んでますよね。うん、そうなのよ。今日もオンラインセッションしても、どこが辛いの？ここが辛い。もう正解。何つか、なんかそういう、やっぱ通わって起きるので、そういうところを感じれるようになっていっていただければな、と思ったりしますね。
はい。
はい。コミさんのハムちゃんはちゃんと治り、プラスアルファで起きた仙腸関節痛も無事治り、よかった、よかった。ということで、本日のポッドキャストは終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。